第1回キルコス国際建築設計協議の、今日はまずシンポジウムから、始めさせていただきたいと思います。今日は遠方からもお越しいただきましてどうもありがとうございます。私はこのキルコスのですね、実行委員も務めながら審査員も務めさせていただきながら担当しております名古屋工業大学の北川と申します。どうぞよろしくお願いします。今日はまずシンポジウムで1時間半から、1時間45分ぐらいですかね、5時前ぐらいまで、ここの会場をトヨタホームさんの本社をお借りしまして、キルコス国際建築設計協議が、ちょっと変わった仕組みで、オリジナルの仕組みでやっておりますので、それについて審査員の方にもちょっとコメントいただきつつお話を伺えたらと思っています。でその後に、審査員の方400以上の作品が全国から集まってきましたので、その作品をですねちょっと取り上げていただきながらでも構いませんので、今回のコンペの作品ですね今日受賞者の方もたくさん来ていただいておりますので、そういったところにお話をちょっと移していればいいかなと思っております。で最後にできるだけ大半の時間を使ってですね今日は建築士科の方とか建築家の方もいらっしゃるが構造家の方も来てくださっておりますので、できるだけもう少し長期スパンで見て、これからの建築が可能にする、なんでしょうお話ですね建築の可能性を、いろいろ討議いただければいいかなと思っております。で最後にもしお時間がありましたら皆様からの質疑の時間を取りたいと思いますので、何卒どうぞよろしくお願いいたします。で今日は司会進行をですね、私北川とあと大阪市立大学で教鞭取られている、建築士科の倉方さんとですね、2人で進めてまいります。で、今日いらっしゃっている方ちょっと紹介させていただきます。まずトットアーキテクツですね、はい、大阪から、家成さんと釈代さんに来ていただいております。
こんにちは、よろしくお願いします。
で、続きまして、五十嵐純建築設計ですね北海道のサロマから来ていただいておりますが昨日来て明日戻られるということで遠方から
どうもありがとうございます。
続きまして、今度は東京からですね、近藤哲夫建築設計事務所の近藤哲夫さんです。で、続きまして京都からですけれども、構造家の三浦英介さんに来ていただいております。で、一番あちらにいるのが米沢隆史ですね、建築家として、若手で行くと結構皆さんよく知っていると思います米沢隆史さんです。よろしくお願いします。あとお一人、増田慎吾さんに今日来ていただくんですが雪の影響でちょっと遅れているということなんですが3時10分か15分ぐらいにはこちらに着くということでしたので来られたらまた討議に参加していただこうと思います。ではこのメンバーでちょっと進めさせていただきます。まずですね、どんどん振っていきますけれどもキルコス国際建築設計協議が第1回目ということで、去年の8月末日に、プレスリリースになりまして、2ヶ月間の応募期間を経まして、400余りの作品を全国、あと海外からもですねたくさん応募いただきました。で、その結果でですね、20組の審査員がそれぞれの作品を自分の事務所もしくは自分の大学の研究室でですねデータで全部お送りしてますのでそれをもとに審査していただくと、つまり通常のコンペですと最優秀賞優秀賞佳作同賞佳作とかいろいろありますけれどもそうではなくて一人一人の感性をダイレクトに審査結果に出していただきたいということが念頭になりましたのでそういう仕組みでやりました。でその結果ですね12月25日クリスマスの日に、クリスマスプレゼントということで、審査結果をインターネット上で公表させていただきつつ、お一人お一人の公表ご公表をですね、通常のテキストではなくて、声ですね生の声で建築系ラジオというところから配信させていただきました。で今日は、キルコスの、その20人の、20組の審査員が、 たくさんのこうお一人お一人の個性を持った、応募者の方々の作品をこうジャッジしていくっていう仕組みまではできていたんですが、今日はできるだけそのキルコス国際建築系競技の全体像についてですね、まあ、言ってみれば総括ですねなんかもちょっと振り返られればいいかなと思っております。ではまずですね、最初に、まあ、結構いろんな議論が沸き起こったコンペっていうふうにも言われていますけれども、キルコス国際建築設計協議の仕組み自体についてですね、ちょっともし何かご意見とありましたらお話を伺えたらなと思っておりますが、倉方さんにちょっと
聞いてみますか。あ、どうも倉方です。いやでもよくこんなこと考えたなっていうのが私最初に北川さんが本当にこれ最初去年ですね、話をこういうアイデアがあるっていうことを聞いて、まあよくこんなこと考えつくなと思ったんですけど、まあ賞っていうとなんとなく普通はこうごにょごにょごにょっと何人かいて、まあその1位が決まる過程って結構 不透明って言うと変だけども、なんとなくこうな流れで、まあ誰も1位に押してなくても意外とこうなんとなく話の都合でこう1位になってしまったりするとか、そういうまあなんか透明さがあるような気がするんですけども、それが非常にこうクリアに一人の人の責任でこう選ぶっていう、そういうコンペが多分初めてだろうと思うんですよね。ですからまあこれがまあ何しろ面白いし、それぞれの立場がね出ますからね。ね、で結構その一人がまた重複して受賞できるわけですよね。いくつかね、そういうところがまあすごく特徴として面白いんじゃないかなと思いますけれども、皆さんどうですか、こう選んでる時になんか他人のことを気にして選んでたか、あるいはこうなんかこう選ぶ時のこう自分の中のこうスタンスっていうのはどうでした、いかが、あまずの関係なく選んだかとか、そういうのはどうですかね。五十嵐淳さんはそんな感じでこう、あ、どうぞ。鼻かん、じゃあちょっと鼻かんでる間ちょっと話をつないで。まあそれぞれまたね、建築系ラジオでこれは一人20分ぐらいでしたっけ、
そうです
ね、15分か20分ぐらいのコメントっていうのがあって、あれがまあ単にこうなんだろうな、君に3位ってだけじゃなくてどういうふうなスタンスで選んだかっていうところがよく伝わってきて面白いんですけど、まあ、少しまたね時間が経ったりとか、あれの時はまあ並行してコメント流してるんで、他の人の発表結果はあの時には分からないんですね。だからまあその含めて今日はちょっと、横断的に討議できればなということだろうと思いますけども、岩井俊さん、はい、どんな感じで選ばれました。
僕はなんか全部一回出力してですね、お結構お金
かかってすごいな
やりましたね。なぜかというとちょっと忘れちゃうんですよね、全部見ていくとしても、で戻ったりできまあできるけど時間があるじゃないですか、で全部一回、まあ、A4 で出力して、まあでも A4 なんであんま細かくは文字とか読めないんですけどやりました。で好みで選びましたね。で、まあ、他の審査員の方のことは一切、まあ、もちろん何も考えませんでしたね、うん、自分の好みを見て、選んでいくというふうにされました。
なるほど。ドットの、社長さん、家成さん、はい、結構好評聞くと、なんか結構、まあ、丁寧、まあまあ、皆さん丁寧ですけど、なんか結構細かい話をしてて、まだ、ね、細かいところ見れたら、どうでしたか、やっぱり。
うちは、この、ここでも2人いるので、うん、まあ、その手前でまず、個人個人で、10から15ぐらい、もうちょっとかな。
あ、そうか、最終それぐらいですね。
ぐらいに、あ、じゃあ、10ずつぐらい持ち寄って、
うん、
それで、
まあ、あ、そうなんだ。
重なるものがあったらまずはそれをちょっと置いといて、で重ならないものは重ならないもので、なんでこう選んだのかっていうのをお互いが話し合ってっていうことを事務所内でずっとやり合って、でまあその中では結局はなんか仙台やったやつがベスト3に入ってたりとか、うん、まあ、その話していく中で2人のこう読み込みがどう反映していくのかなっていうのはちょっと面白かったですけど、
いやもうそれもなんか共同作業というかこう、
そうですね、最近忙しくてあまり話できる機会がなくて、ちょうどがっつりこういろいろ見ながら話できて、それはすごい良かったなと思うんですけど、我々も他の審査員の方のことはまあ全く考えていなかったですけど、一つは僕たちが普段考えていることの延長線上にあるものを選ぶか、それとも自分たちが想像できなかったものを選ぶかっていう、まあ その2つ大まかに最初あったんですけど、で、まあ、こんだけ審査員の方がいたら、そういう意味では誰かが僕らが想像できなかったものを選ぶかもしれないので、自分たちが普段考えている延長線上にあるものを、まあ、できるだけ選ぼうということで、まあ、それは最初お互い選ぶ前にちょっと話したことですね。はい。
でこう最初選んだのってどれぐらいこうか重なってたりしました？
重なってたの4つぐらいですね、うん、だからもう10年近く一緒にやってても全然重ならない。
構造家 の構造系の方にもですね、できるだけこう入っていただこうと思いまして、今回京都からですね、三田さんにも入っていただいたんですけど、いかがでしたでしょうか。こういう審査されること自体も初めてでしたでしょうか。
そうなんですね。あんまりその学生の公表会とかも、最終的にその順番つけるっていうような感じだったことがあったので、まあまあ一回自分でこういうこともやってみなきゃいけないなという、どっちかというと参加させていただいたというような気分でいました。でさっき五十嵐さんは出力をしましたってことだったんですけど、さすがにちょっと出力するのは経済的にもしんどかったんです。最初にその全文章をいただいたところ、僕そのプロジェクターに投影してこうやってなんか A やら B やらとかつけてダーッとやってて、でその、まあ、ある残った範囲からは今度はなんか自分でいくつつけながらなんかバーッとやってて、まあ、これよりはこっちの方がいいよなっていう比較しながら選んでいきましたけど、まあ、そういう意味では僕の中ではちょっとトレーニングになったかなという、まあ、そんなことでいいのかって言われるかもしれないんですけど、まあ、思うところはまたいろいろありましたけど、それはまあ後で喋りたいと思います。
ありがとうございます。五十嵐太郎さんなんかを選んでいく過程で400の画像を見てたらとても時間がないということで、皆さんから送っていただいた概要文だけをまず見て、そこの中でいくつかピックアップして、それをこう照合して見ていったっていう話し方されてて、まあそういう書き手としての、まあ審査の仕方っていうのができているのかなというふうに思いましたね。それではですね、例えば具体的に今日受賞作品がショールームの方で、展示されておりますけれども、しかもこう受賞者の方が全国から来ていただいておりますので、いくつか例えば、まあ、ピックアップされても構いませんので、実際のこう受賞した作品なんかを挙げていただきながら、今回のテーマとしてですね、設定しました変わること変わらないことについて、建築からこう考えられるような可能性とかですね、そういったところをお話しいただければと思います。ちなみに変わること変わらないことというテーマを設定しましたのは、まあ、すごくこういろいろなこう審査員の方々の個性、見る目の方も、こう審査の過程で見えてくるといいかなと思って、もちろん応募者の方と審査員の方がお互いにこう見る見られるの関係で、コンペが進められるといいと思ってたんですが、まあ、テーマも、できるだけそんなにこう限定することなくですね、できたらいいかなと思って、去年1年振り返るとやっぱり建築で一番大きな出来事というと3.11 だと思うんですね。でその、まあ、3.11 を経て、建築に限らず、生活の仕方であったり他の人とのこう関わり方とかそういったところでこう価値観が変わったものもあれば変わらなかったものとか見直されたものとかいろいろあると思うんですね。でこれからの建築の可能性をこう考えていく際に、その今まではこうだったけど次はこうだというような、ターゲットがある何かお一人お一人見えてくるかなということもあって、まあ、第1回ということで変わること変わらないことということで設定してきました。だいぶ広いテーマではあったんですが、積極的に皆さん応募していただいたんです。ありがとうございます。この件についてですね、例えば近藤哲夫さんですね、審査された中で例えばドローイングがすごく美しかったとかっていうご公表されてたのもありましたけど、いかがでしょうか。
まず審査したのは結構前からだいぶもう忘れちゃってるところがあるんですけど、今話を聞きながらだんだん思い出してきたんですけど、テーマについては、まあ北山さんおっしゃったように結構広いテーマだと思って、 まあ、具体的にその変わることがこうで変わらないことがこうだっていうような提案をまあ何人かやってましたけど、僕はまあ、まあ、結構建築を考えていく上で変わることが変わらないことって、まあ、結構ベーシックな問いだなと思ったので、まあ、純粋に建築としてはまあ面白いっていうのを選びました。で、ただまあその時に、まあ、そういう広いテーマの建築を考えるときに、やっぱりそのあんまりにもこう閉じたものじゃなくて、なるべく社会につながっていくような、まあ、そういう、オープンなのをやりたいなと思って、質問何でしたっけ。
本当まあなんかいくつか作品、具体的な作品なんかを教えてました。
具体的な作品は、あ、そうか、ドローイングケース。あ、そうそう。それまでちょっとまた別の話になっちゃうんですけど、まあ、プレゼンテーションがすごい美しくて、ハッとさせられるような人がいたり、まあ、案がすごく面白くて、想像力を立てられるような人がいたり、まあ、それはどんなコンテンツでもそうだと思うんですけど、まあ、僕が、金賞に選んだ人は、まあ、もしここにいたらちょっと申し訳ないかもしれないけど、まあ、プレゼンテーションも案も一番ではなかったんですけれども、ドローイングがすごい綺麗なのにちょっとプランがどうかなって思ってたり、案がすごい面白そうなんだけど、その面白さがちゃんとプレゼンテーションに表せてなかったりした人もいた中で、僕が金賞に選んだ人は、まあ、どちらもこう、高いレベルでバランスが取れたかなと思ったので、印象を選びました。まあ、ちょっとその、その、案に対して話とかしてるんですけど、なんか、僕が印象に選んだ人は、まあ、ちょっとその、まあ、一発アイディアっぽい、っていうか、まあ、一発アイディアっぽいっていうところもあったんだけど、まあ、本物ができたら、ぜひ見てみたいなと思ったし、あと、ドローイングの中では、プレゼンテーションではなく、公園みたいなところに置いてあったんだけど、別にそれは多分公園でなく、どんなところに持っていっても、うまくいくだろうなっていう、そういう広がりも感じられたし、あと、まあ、お金はもしかしたら高いかもしれないけど、まあ、実際に多分作れるのかなっていうリアリティもあったので、そういうことも、そんな感じです。
米沢さんなんかは結構選ばれる側だったんですけど、ね、まあ、今回は選ぶ側に行って、なんかどうでした？あれ、米沢さん何選んだ？あ、これですね。藤村さんと同じで、藤村さんも金賞にした。
はい。
私もこれ佳作に入れさせていただいた案ですけど、こちらなんかはどういうこう、ことで？
っていうのもあまりありませんで、まあ、その選ぶ側のプレッシャーっていうのもあったんですが、今回20分も生み出したということで、その他の人のことは意識はしてないんですが、やはりそのどれを選ぶんだっていうことが問われるっていうのが自分の中ではあったんですが、まあ、その分だからよく選ぶときにその自分は建築に対してどういうことを考えているんだっていうのを整理するつもりで選んでいた感じはあります。その選ぶからにはその自分の考えている価値観などが反映されたという作品であった方がいいんだろうなとか、そういうことを考えておりまして、一応の3つの金賞文書や投書をやらせていただいたんですけども、なんかその 3.11 以降、その日本の社会というのは大きな問題を抱えていると、だからこう今回 その変わること変わらないことというテーマにそういう意図が少し含まれているんだろうなということもやっておりまして、で作品の中にそういう作品が多くなるのかなとも思ってはいたんですが、まあ、話もそうではなかったかなというのも思っておりまして、で僕はその社会的なものが、特に大きな社会が命題みたいなものを抱えていて、それに対して答えなければいけないというそのなんか抑圧みたいなものが あるのかなと思ったんですが、僕が選んだのはそう話もそうではない案を選んだといいますか、まあ、その大きな社会に対して何か答えるっていうようなことは、綺麗なことなんですが、なんかそういうことにリアリティが必ずしも持てないんじゃないのかなと思ったといいますか、僕が最初に選んだ、その、品種を選びました、名付けられる家とかでも、個人的な、こう、なんか物語からスタートしていて、個人的な事情によって、その女の子のためにその建築、主人公や建築家がどんどん家を作っていくみたいな、で、どんどん増殖していって、 である時からもう一回再的に再解釈してし直して、その建築の意味を、まあ、途中から建築家からその写真家に変わるっていう被写体としてその建築家を見たと、自分が主体として作っているものをもう一回客体として見直すみたいなことを考えているので、あるいはその個人的なもっと事情の先にもっと社会と接続することができないかっていうことを、やはり自分も考えておりまして、何か大きな社会がこう、結構その案の中には結構大きなことを言っている案が多かったと思うんです。社会をこう直したら社会がもっと良くなるんだみたいなことが、ちょっとでも少し綺麗事すぎるなとも思ってしまいまして、何かもっとそんなもっと個人でそんな綺麗なことを考えすぎなくても、個人のことを考えていた先にその社会と接続できることができないかっていうのを、その金賞に選びましたそのアリスの椅子っていうのも、なんかもっと家具的なその人 の, その生活のことから都市っていうものをダイレクトに接続しているような案で、そういったその個人的な事情と社会っていうものをこうあまり解釈せすぎず、表情的に何か自分の気持ちに社会を考えるんではなくて、何かこうそれぞれの事情においてその建築なり空間なりを考えていった先に社会と接続していけるような建築のあり方っていうのを考えておりますので、そういった視点で選ばせていただきました。
三田さんなんかで、そこ実務の中で建築家のこう設計するものをこう具体化していく上で、構造こうのソフトの分野からこうサポートしていくようなことって言っていいんですかね、っていうふうな仕事のされ方されてますが、こういう こう作品なんかをこうざーっと見てですね、例えばこういった人と構造設計やってみたいなとか、そういうことを考えられながらとか、例えば審査されたとか、そういうこともあるんでしょうか。もしくはこう選ばれた中でですね、どういう こう視点でこう構造家としてですよ、こうコラボレーターとしてどういうふうにこう選ばれたのか、ちょっとお聞きしたいんですけど。
さっきの時に話さなきゃいけなかったんですけども、僕にとって難しかったのは、建築の良し悪しを仕事の中では基本的に選ぶ立場にないんですよね。構造を与えるという仕事をしてますから、要するに、400っていう中から、自分で好みのものを選びますっていうことが、普段の仕事と全く結びつかないというか、そういうことで、だから、構造家としてこのコンペに審査員として入ってくださいって言われることも最初意味が分からなかったし、だけどもただ20人いて多様な視点でという意味で、確かにその何か変な角度から多分切ってしまうんだろうなということを意図されてるんだろうなと感じたかな、お引き受けもしたのですけれど、だから僕は構造的な良し悪しっていうものではそういう投稿ではなかったんで、それは見ていかなかったんで、結果的にそういう400回選ぶときに自分が何を基準で選んでいったのかなっていうのが最後に見えてきたみたいな感じなんですね。で、震災関連の案もたくさん非常に出てきてたんですけれども、最終的にこうやって自分に今メモしている中に最後に僕は水域っていうモニュメンタルな案を選んだんですけれど、記憶の継承テーマにした案が非常にたくさんあったんですけど、その中に人の心に響くという安定さを持てるっていう、自分でメモしてるんですけど、最後にその地に人の役に立つことを評価したいっていう、自分でメモとコメントを残してるんですけど、今船田さんは個人から出発して接続できればいいということだったんですけれども、ダイレクトにその社会のことを考えている方を評価していってたというのが実は事実で、さっきのそのざっと400見た最初に見た時の引き印でハジいたやつがあるんですけど、その時にその書いてここに書かれていることが意味がわからんとか、僕が好きになれない言葉が書いてあるとか、あるいはその自己陶酔的っていうことも 僕の中で最初にペックしてしまっているんですね。で、まあ、そういう意味では米田さんの言ったコメントとは多分逆だったっていう気はしてますけれど、で、だから、まあ、先質問の中にこういう人と構造設計の仕事がしてみたいなという視点では全く選んでなくて、うんうん、で、まあ、構造設計、まあ、言ってしまえば何とでもなる部分がありますので、その案を伸ばすような仕事の仕方をしているんで、そういう構造的な視点というのは、まあ、持っていなかったというのが答えだと思います。